こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。結婚ってどうよ？電子版は岡田敏夫フリー X による結婚恋愛をめぐる不安と社会的な思い込みを扱う小説形式のカウンセリング作品である。物語の中心にいるのは30歳を目前にした独身女性アリス。恋人と別れ、親から結婚を急かされ。周囲の結婚報告にも揺さぶられる彼女が岡田敏夫との対話を通じて自分の悩みを言語化していく。一般的な婚活指南書のように結婚するための手順を提示するよりも、なぜ結婚を求めるのか、理想の相手に何を投影しているのか、独身でいることへの恐れはどこから来るのかを検討する点に特徴がある。著者の語りは意図的に辛口で、男女の期待や役割分担を単純化して論じる箇所もある。そのため結論をそのまま受け取る本というより、結婚観を相対化し自分の選択の条件を考え直すための読書として位置づけるのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小説形式の対話が結婚不安を個人の欠点ではなく検討課題に変える本書の大きな特徴は、結婚論を抽象的な評論としてではなく、アリスと岡田敏夫の対話を軸に展開することにある。アリスは結婚したいほどの相手に出会えない一方で、一人で年を重ねることにも不安を抱く。親からの圧力、友人との比較、別れた直後の喪失感が重なり、本人の望みと周囲が求める普通が混線している。対話形式はこの混戦を少しずつ駆装置として働く。読者はアリスの発言を通じて、結婚への焦りが必ずしも相手への具体的な愛情から生じるのではなく、年齢規範や将来不安、評価されたい気持ちからも生じうると確認できる。物語として読める親しみやすさがある一方、会話は相談者の前提を問い直すカウンセリングに近い。したがって本書は恋愛の感情を肯定するだけでなく、その感情に混じる恐れや期待を分析対象にする。悩みを即座に解決すべき欠陥とみなさず、何に困っているのかを区別することが全体の出発点になっている。次に、結婚すれば安心という前提を疑い、独身と既婚を優劣から切り離す本書は、結婚を人生の当然の到達点とみなす発想に距離を取るアリスの不安には、将来の孤独や老後への心配だけでなく、30歳前後で未婚であることは問題ではないかという社会的な視線が含まれている。ここで重要なのは、著者が単に独身を礼賛するのではなく、結婚を選ぶことと独身を選ぶことのいずれにも安易な保証はないと捉える点である。結婚は孤独不安、自己評価の低さを自動的に解消する制度ではない。反対に独身であることも失敗や未熟さの証明ではない。本書が扱う30独身の名という問題意識は、年齢、性別、婚姻状況を結びつけて人を評価する言葉が当事者の判断を狭める仕組みを示している。読者に必要なのは、結婚をするか否かを世間への回答として選ぶことではなく、自分が望む生活、負担できる責任、他者と築きたい関係を具体化することである。結婚願望を否定するのではなく、その願望に付着した恐怖や見栄を分けて考えさせるところに本書の批評性がある。さらに、理想のいい男を問うことで相手選びと自己理解を同時に進める、いい男がいないという感覚は本書で検討される重要な入り口である。ただし、著者の関心は候補となる男性を格付けすることよりも、理想像がどのような要求の束になっているかを明らかにすることにある。優しい話を聞く、経済的に安定している、頼りになる、外見も好みに合うといった条件は個別には理解できる。しかし、条件が増えるほど相手に求める役割は課題になり、現実の関係を観察する余地が小さくなる。本書はこの問題を女性だけの身勝手さとして片付けるより、恋愛や結婚に理想的な救済者を求める構造として扱う。相手が自分の不安を埋め、生活を安定させ、感情も完全に受け止めてくれるという期待は失望を招きやすいからである。ここから得られる実践的な視点は、条件を下げることではない。譲れない価値観、生活上の必要条件、憧れとしての条件を区別し、自分自身は関係に何を提供できるのかも考えることである。相手探しを市場評価だけにせず、関係の現実的な設計として捉え直すよう促している。そして、経済面、心理面、世間の視線からの自立を結婚の前提条件としておく本書の中心的なメッセージの一つは、幸せな結婚を考える前に自立を考えるべきだという点にある。ここでいう自立は、単に一人暮らしができることや収入を得ることだけではない。親の期待、友人との比較、年齢にまつわる焦り、恋人から承認されたい気持ちに判断を全面的に委ねない力も含む。経済的に不安定なまま結婚に救済を求めれば、相手への依存や力偏りが生じやすい。心理的に一人でいる自分には価値がないと感じていれば、合わない関係から離れる判断も難しくなる。 だから自立は結婚を拒むための条件ではなく、結婚を対等な選択にするための基盤として位置づけられる。もっとも本書の議論には家事や男女役割をめぐる表現が強く、今日の多様な家族像やケア労働の分担から見れば批判的な読みが必要な部分もある。読者は著者の断定を普遍で事実とせず、誰が家事、育児、収入、感情労働を担うのかを当事者間で交渉すべき現実の問題として受け取るべきだろう。最後に辛口の男女論を、時代性を含む仮説として批判的に読む必要がある。本書は男女の恋愛観や結婚への期待を挑発的で断定的な言葉で説明する。その率直さは耳当たりの良い励ましでは見えにくい矛盾を浮かび上がらせる反面、男女を単一の欲望や役割に還元する危険も伴う。特に男性が結婚相手に求めるものや女性の結婚幻想をめぐる表現には読者によって不快感や反発を招きうる箇所がある。こうした言い方を無批判に受け入れるのではなく、2000年代初頭から続く結婚市場ジェンダー規範への問題提起として読むのが妥当である。本書の価値は男、そうした固定観念が実際の選択をどのように縛るかを考える契機にある。例えば家事能力を性別に結びつけるのではなく、生活を共同運営する能力として捉え直せば、議論は現代にも接続できる。また婚姻、同居、子供、仕事を一つの標準コースにまとめず、各人が望む関係と支援の形を検討する余地も見えてくる。読み手は刺激的な診断を足場にしつつ、経験や価値観の多様性を回復させる必要がある。結論として本書は、結婚したい気持ちはあるが、決め手が見つからない人、年齢や親族友人の視線に急かされている人、あるいは自分の結婚観が本心なのか不安なのかを整理したい人に向く。主な利点は、結婚をすべきかしないべきかという二択に閉じ込めず、孤独への恐れ、相手への理想、生活能力、世間の規範を分けて検討できる点にある。小説的な会話の形を取るため、理論書よりも当事者の揺れに入りやすく、相談の場で問い返されるように自分の前提を点検できる。一方で著者の辛口な一般化、とりわけ性別役割に関する表現には現在の読者がそのまま同意しにくい部分がある。この限界は欠点であると同時に、読者自身の価値観を明確にする論点にもなる。理想の結婚像を肯定して安心させるタイプの婚活本と異なり、本書はなぜその理想が必要なのかを問う。具体的な出会いの技法より、選択の土台となる自己理解と自立を扱うため、結婚の可否だけでなく他者とどう生活を築くかを考える読書として独自性がある。ご支援いただける場合は、岡田斗司夫フリー X ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。